そして今年も生ける神の御声に引き従いましょう。この聖書、旧約新約全聖書のメッセージとは一体何なのか。それは神の子イエス・キリストの信じて生きなさい、信じて真に生きるようという招きに応えること、これが全聖書のメッセージです。そしてその土台にある真理は、善人が災い幸いを得、悪人が災いを受けるということ。善人は幸いを得、悪人は災いを受ける、これが土台にある真理です。今日朗読されたこの詩が詩編全150編の冒頭に置かれていることには大切な意味があります。読んでいきますとすぐ気づきますように、第3編からダビデの詩という表題がつく、それまでとは随分雰囲気が異なる詩が続きます。個人の嘆きの歌と普通呼ばれます。数十けれども、その前の第1編第2編、特に第1編は詩編全体の序、そしてその内容は詩編全体の要約です。さらに詩編はルターが小聖書、小さな聖書と呼んだように、旧新約全聖書の内容を詩の形でまとめたものとも言えますから、詩編第1編は聖書全体の序あるいは要約でもあります。ではこの詩の内容は何か。善人が幸いを得、悪人が災いを受けです。この善人が幸いを得、悪人が災いを受ける、これは世間でよく聞くことわざです。エケルの聖書でもここにある通り同じようなことが言われます。この詩の前半の一節から三節が善人が幸いを受け、後半四節五節が悪人は災いを受ける、そして最後の六節がまとめというふうに言えるでしょう。特別難しい言葉はないと思います。旧約聖書を見渡しますと直接間接この教えが出てきます。例えば見よ私というのは主なる神、見よ私は今日あなたたちの前に祝福と災いを送る、あなたたちは今日私が命じるあなたたち神主の戒めに聞き従うなら祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず今日私が命じる道を逸れてあなたたちは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受ける、申命記11章26から28節です。旧約だけではありません。新約でも例え神は各々の行いに従ってお報いになります、すなわち忍耐強く善を行い栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります、すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます、ローマの信徒への手紙2章6節から10節。このローマの信徒への手紙2章6節から8節6節から10節ですが、この言葉が置かれている場所に注意が必要です。キリスト教の根本メッセージは約福音と言われますが、 その福音を教える中心的な文章であるローマの信徒の手紙の2章に置かれている。まさに福音イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるということを教えるのが第3章です。特に第3章の21節以下、短い箇所ちょっと読んでおきましょう。お聞きください。ローマの信徒の手紙第3章の21節。今日は説明なしで引用のみにとどめますが、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。十字架のことです。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自身が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。3章21節から26節です。こういう福音のまさに確信と言っても良いような言葉がある第3章の直前に、第2章に先の言葉が置かれているということを見逃してはならないでしょうか。要するにこの2章の先引用した部分などは福音の土台です。これがあってこその福音、そして聖書を貫く真理です。ただ聖書のこの教えが似てはいても世間のことわざと決定的に違うのは、一つには聖書が教える神は人間を真に愛し深い関わりを望まれますから、善悪についてはっきりしておられます。そうして第2に、聖書では善悪を図るものはただ一つ、主なる神の教え。その教えに忠実に主なる神に従うことが大事です。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ者が幸いよと2節にありました。そして同じ詩篇第1編の6節には、神に逆らう者は滅びに至る。ここでの神の教え、これは神の律法戒めです。律法と聞きますと、少しでも聖書またはキリスト教に接せられた方からはすぐさまこういう質問が返ってくるでしょう。律法は守ることができない高い厳しい命令だ。仮に守ろうとしてもすぐに挫折して自分の醜さを知らされるだけだ。特に外見には現れない心の中の思いまで問題にされると聞けば余計そうだ。だからこそイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるという新約の福音の教えがキリスト教の中心メッセージなのだと。結論はその通りですけれども、もう少し丁寧に説明しなければこの大事な点が曖昧になります。旧約聖書の次のような箇所はどう受け止めるべきなのでしょうか。あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀にも勝る恵みです。詩篇119編71節。あるいは、私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。あなたの言葉を味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょう。同じ詩篇119編の 97節また103節、そしてこのいかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従ってあります。罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ者は。一節、詩篇一篇一節二節、この詩の一節二節、これは私たちの主、人になられた神の子イエス・キリストについて述べています。詩篇の中の少なからぬ箇所でもそうです。例えば、我が神我が神なぜ私を見捨てられるのか、詩篇22:2節、これは言うまでもなく、イエス・キリストが十字架刑に処せられるとき、木の上で発せられた言葉です。その日、十字架にかけられたイエスは3時ごろ大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ・サバクタイ。これは、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか、という意味である。イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。マタイによる福音書27章、46節、そして50節。この詩篇に戻ります。イエス・キリストは生涯律法、神の教えを愛し、その通り歩まれました。なぜそうすることができたのか、そうすることができたといっても、歯を食いしばって苦行を何とかやり遂げてできたのかというのではありません。それでは愛するにはなりません。そういうできたではない。そうではなく、律法の源、神を愛しておられるからです。神に従い、神と共に生きることが喜びだったからです。神ご自身を愛するキリストは、神の言葉をまた愛されます。人が律法にただ厳しさ、過酷さだけを感じ、拒絶感を持つなら、それは神を愛していないからです。私たちは自分の醜さ、特に心の中の醜さについて、ちょっとそのことに注意を向ければすぐ分かりますし、実際気づいています。けれども、踏み込んで考えようとはしない。誰でもそうです。自分が弱い、醜いことを認めるのには大変なエネルギーがいります。自分が醜いとは、他人をも愛さない、神をも愛さないということでしょう。ただ自分を愛するということでしょう。自分とその自分のごく近くのものらだけを愛するということでしょう。この醜さを神の教えは指摘するからこそ、その人にとってそれは過酷になります。神を愛していない人は神に逆らっている。この詩篇第1編の4節5節、また最後6節の後半の神に逆らう者の道は滅びに至るというのは、まさにそのような人のことです。神という愛と命の根を持ちませんから、風に吹き飛ばされるもみ殻にしか過ぎません。この世では一見繁栄を味わうかもしれません。平安に生きているかもしれません。世間でいい人だと言われて喜び、楽しく生きているかもしれません。しかし、待ち受けているのは、自分が無視し逆らってきたことに対応する厳しい神の顔です。4節の裁き、6節の滅びに至るというのは、そのような人を待ち受けている終末の神の裁きのことです。 イエス・キリストは人間はもともとどんなふうに生きることが喜びなのかを教える実物見本、あるいは生き証人です。この詩の第1、第2節はこのようにイエス・キリストを教えると同時に、これはまた人について述べていると言ってよいのです。人と言いましても、キリストを通して神を見る人、神がキリストを通して見てくださる人について、キリストを通して神が自分を愛してくださることを知り、神を愛することを知った人についてです。キリストの命への招きに耳を傾けて身を委ね、キリストに守られてキリストと共に生きる人についてです。神はそれを喜ばれる。これがキリストを信じるということです。それに伴い、災いというのは悪いことをしたら覚悟しなくてはならない罰ではなくて、主を無視し主から目を背けられる苦しみというべきです。幸いというのは世間でいういいことをしたら当てにしてよい報いではなく、主を知り主に知られる幸いです。善人が幸いを得、悪人が災いを受けるという真理は、神によってという言葉を補って、神によって善人は幸いを得る、神によって悪人は災いを受けると言い換えれば、そのままキリスト教の真理です。そして深刻な醜さ、深刻な心の中の醜さを持つ私たち人間は、自分の力では善人になれません。悪人のままです。そうだからこそキリストが必要なんです。キリストを信じつながっている人は、神はキリストを通していられますから善人とみなされます。つまり救われる。単にそうみなされるだけでなく、神の子キリストにつながっていますから、キリストの永遠の命をいただく、キリストという善人に変えられていく。特に心の中の思いにおいて、その始めは心の中の悪との戦いです。私たちは人に愛され世間の幸いに浸る、これは大事ですが、それ以上に命の源、神に愛され、愛し真の幸いを得たいのか、これが今ここで私たちに問われていることです。得たいのなら、それならキリストのみを見つめ、キリストを通して神を見つめましょう。そしてキリストと共に歩みましょう。今年もアーメン。祈ります。